健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて9月になりました。今月のテーマは私たちの体の進化とその働きと題してお話を、ね、伺ってまいります。まず今週来週と2週にわたって体の進化とその不思議と題してお話を伺います。
まあ、私たちの体っていうのはいろんな進化のその痕跡を見てみますと、
はい、
他の動物に比べましてその進化した期間がいやあるいは未熟なままのものとかですね、いろんな歴史が見えてくるんですよね。
あ、なるほど。その私たちの体というのは、まあ、どのようにしてその進化の歴史というのを見ることができるんですか？
はい、一番わかりやすいのはよく化石が見つかったりするとですね、
はい、
そうすると体側に関する進化の手がかりっていうのがわかりますよね。
はい、この化石以外にはどういったところから私たちの体の進化って手がかりを得ることができるんですか？
そうですね、人の胎児ですね、お腹に赤ちゃんがいる時のですね、はい、初期にはその水の中にいろいろお腹の腹水の中にいますよね、
はい、
そうするとその魚のエラの名残があるんですよね。このことは私たちの祖先がですね、魚類と同じような共通の祖先がから進化したもんだと言われてるんですよね。
もともと私たちは魚
のが一部そういう祖先があったということですね。
そうなんですね。
それではお腹の中でああいう水のお腹お母さんのね中で生きてますでしょう。
生きることができるわけなんですね。さて先生、そして私たちの体の中にはいろんなねこう臓器器官がねありますけれども、はい、人の中で最も古い器官って何なんでしょうかね。
実はこれは腸っていう腸が一番古いと言われてるんですね。
はい。
で腸の最も原始的な姿っていうのはヒドラという動物があるんですけど、
はい、
このヒドラっていうのは全身が腸のような水の中で生きるような生物があるんですけどね、で腸っていうのは人間が私たちが植物が入ってきた時にですねそこで分解するような働きしますよね、
はい、
そういうような要するにやっぱりヒドラもですね生きるためにそこで分解してですね消化を行っては生きてたわけですよね、
うん、
でところがまあ私たちもよく腐ったものを食べたりするとですね、
はい、
すぐ出そうとしますよね、
はい、
それがまあ有害なものを排泄するという機能もあるんですよね、でその腸というのはその後ですね例えば栄養を蓄える細胞がですね、はい、腸から分離して肝臓となったりですね、
もともと腸だったものが肝臓に
そうなんですね、はい、あとその糖分を分泌するような細胞が分離して膵臓というものになったりですね、
はい、
であとさらに魚類が顎を持つようになった頃ですね、ちょうど食べ物を一時貯めるようなところの腸のその前の方が膨らんで胃が出来上がったと、
は
い、食べ物を蓄える部分っていうんですよね、
はい、
で腸に入り口できたそういう神経細胞の集合がそういう今の脊椎動物の脳とかあるいは昆虫の脳の原始型と言われていますよね。
腸と脳ってそんな関係があ
るんですよね。
あるんですか？初めて知った。この腸と脳がね関係してるって今おっしゃいましたけど、はい、他にこう腸と関係している臓器ってありますか？
実はまあ臓器というか口もそうなんですよね。
口も、
はい、
全然違いますよね。
まあ、口っていうのは人間に今でもだいたい口から腸につながってますよね、
はい、
でまあ、動物である限り食べ物を取り込む穴っていうのは必ずいりますよね、
はい、
そう考えると口も腸も起源は同じと考えられるんですよね。
はあ。
でそのヒドラとかクラゲのような生物っていうのがですね、
はい、
一つの穴が口と肛門を兼ねているんですよね。
じゃあこう取り
入れてあるいは排泄する
のも一緒。
そう。それがまあ原始の腸っていうのがその反対側に穴を開けて、
はい、
それも口と肛門に分かれたと言われてるんですよね。それでまあ取り入れるところと出すところっていうに分業体制ができたと。それがまあ一連の流れになっているということなんですよね。
最初はじゃあ一つだったかもしれないわけですね。
そうなんですね。
そうなんだ。この私たちの哺乳類のね、はい、口の特徴というのはどんな特徴があるんでしょうかね。
一番の特徴はですね、
はい、
咀嚼、まあ、噛むことができるんですよね。
はい、
両生類の多くのその爬虫類ではですね、鼻の穴に私たちのその口の天井に当たる部分をつながってるんですけど、だから食べ物にはその口に入れたままでは呼吸できませんよね。で、それでところが人間の場合、食べながら息ができますよね、
ええ、
その辺がやっぱり食べ物を口に入れても呼吸ができるっていうのが哺乳類の特徴なんですよね。進化によって、
それ進化によってそう呼吸ができるようになったと。
そうなんですよね。
へー。やっぱりこう噛むっていうことは私たち顎を使ってね、こう噛んでますよね。
そうですね、噛みますよね。
この顎とやっぱりその咀嚼の関係っていうのはあるんですか？
顎ってのはよくゴリラ、まあ、人間の祖先とか言われてますけど、ゴリラとか類人猿というのは、まあ、人の横顔を見ますとその 顎がなんか人間の方がへこんでますよね。
そうですね。檻
は出てますよね。
ちょっと猫出てますね。
出てますよね。で、人は物を食べるときですね、その道具とか火を使うことによってですね、あんまりその、まあ、咀嚼する必要がなくなってきたので、顎が退化したわけですね。
ほう。
で、そういう、まあ、ゴリラとか、そういうものっていうのは、やっぱり噛む必要があるので、顎が、要するに強くなってる。そこでよく噛むわけですよね。だから、その人ではやっぱり、そういう、あまり、自分たちでその火を使って柔らかくしたりすることができるもんですから、その咀嚼力が必要じゃなくなったと。
どんどんどんどん退化していった
と。そう、退化していったことですね。やっぱり必要なもの、出ないものは退化していくっていうのが、もう人類進化の一応原則ですのでね。使わなければ消えていくということなんですよね。
なるほど。ということで、今日は体の進化とその不思議についてお送りしましたが、はい、また来週は、そのね、続きを伺ってまいります。はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。